さて今回はいただいた資料、アウトサイドワークスさんの記事ですね。キャンプ場種類と運営ポイント入門2025年版、これをもとに日本のキャンプ場ビジネス、その今とこれからを探っていきましょう。
よろしくお願いします。
この探究のミッションはキャンプ場の種類とか市場のトレンド、あとビジネスとしてのポイントを、まあ、短時間でつかむということですね。
はい。
いやしかしまず市場の伸びがなんかすごいですよね。オートキャンプ協会のデータだと2019年が506億円だったのが2021年にはもう649億円。
え
で観光庁の宿泊費データで見ても2019年の470億円が2022年には734億円に。
これ何が起きてるんでしょうか。
あのですね、いくつか要因が重なってますね。まずコロナ禍での、まあ、密を避けるレジャーとしての需要増、これは確かに大きいんですが、
うん、
それだけじゃなくて、あの SNS、 インスタとかですね、ああいうので魅力的なキャンプ体験がわーっと広がって、
あーなるほど。
それと同時にキャンプ場自体の平均利用料金も上がってるんですよ。
料金もですか。
ええ、2023年にはとうとう平均で5000円を超えました。
へえ、5000円超え。
まあ、これは運営コストの上昇なんかも背景にはあるんですが、あと予約方法もですね、2023年に初めてネット予約が電話予約を上回ったんです。
あ、そうなんですね。デジタル化が進んでる。
そうなんです。これも結構大きな変化ですね。
なるほど。単に人が増えただけじゃなくて、なんかビジネスの質自体が変わってきてる感じですね。場所貸しから体験を提供する方向へ。
まさに地域食材を使った BBQ とか、その土地ならではのアクティビティとか、付加価値をつけていく動きですね。
資料には不動産とか鉄道会社みたいな、いわゆる異業種からの参入も増えてるってありますけど。
ええ、増えてますね。
これはやっぱり彼らが持ってる土地資産の活用とか、まあ観光事業の多角化とか、そういう狙いがあるんでしょうかね。
そういう側面が大きいと思います。では具体的にどんなキャンプ場があるのか、まずは経営の形で見ていきましょうか。
はい、お願いします。
大きく分けると、3つですね。個人所有自営型、それから自治体所有委託運営型、そして企業所有自社運営型。
ふむふむ。
まず個人所有自営型ですが、これがですね意外と多くて。
あ、そうなんですか。
国内のキャンプ場の、まあ、半数近くがこのタイプじゃないかと推測されています。
半数も。
それはちょっと驚きです。もっと企業がやってるイメージでした。
ですよね。地方に移住された方とかが遊んでる土地を、遊休地を活用して比較的小規模に、まあ10区画から50区画くらいで始めるケースが多いようです。
なるほど。初期費用はまあ500万円から5000万円くらいと幅がありますけど、やっぱり大変なのはインフラ整備、特に給排水とか浄化槽、ここにお金がかかるんですね。
あ、水回りは確かに。
なので静岡のねぐらキャンプグラウンドさんみたいにコンセプトをしっかり打ち出してクラウドファンディングで資金を集めるなんて例も出てきています。
なるほど。小規模でもキラリと光る個性で勝負と。
一方で自治体所有委託運営型、これはどうでしょう。公園とかを民間が運営するパターンですよね。
その通りです。土地代の負担が少ないっていうメリットはありますけど、やっぱり行政とか地域住民の方との調整、これが結構重要になってきますね。
あ、そこは気を使いそうですね。ただ補助金とかを活用できる可能性もあります。栃木の鳥の目河川オートキャンプ場みたいに NPO が運営している例もありますし。
そして最後が大規模な企業所有自社運営型。
ええ、もう数千万から数億円と大きくて100サイト規模とかも珍しくないと。複合リゾートみたいになることもあるんですね。
そうですね。トヨタ系のディーラーさんが運営してる朝霧キャンプベース空色なんかが例として挙げられてますね。
はいはい。
やっぱりここは設備投資とかマーケティング力で勝負という感じですね。
なるほどな。でさらに最近はこれら3つに当てはまらない新しい動きもあるとか。
そうなんですよ。注目されてるのが2つあって、1つが農業観光連携型。
農業と連携？
ええ、例えば福島のワンダーファームさんみたいに、トマトのテーマパークなんですけど、そこで農業体験とキャンプをセットで提供するようなファームステイに近い形ですね。
へえ、面白い。
もう一つが会員制コミュニティ型。
会員制。
はい。特定の趣味、例えばサーフィンが好きとか釣りが好きとか、そういう人たち向け、あるいは企業の福利厚生向けに 年会費とかサブスクで運営するモデルです。
あー、なるほど。
山梨のサッコ佐賀沢さんは会員制の裏山ってコンセプトで、会員さんと一緒に場を作っていく競争型っていうのを打ち出してますね。
競争型ですか。
ええ、これらの新しい動きはやっぱり体験とかコミュニティっていう価値をすごく重視してるのが特徴ですね。
経営形態だけじゃなくて提供する体験価値でも分類できるんですね。資料だと4つ、原始自然型、快適設備型、アクティビティ型、プレミアムリラックス型。
そうですね。
これはアクティブかリラックスかっていう軸と、自然思考か快適思考かっていう、この2つの軸で整理すると分かりやすいですね。
まさにその通りです。原始自然型っていうのはもう本当に水場とトイレくらい。
シンプルですね。
自然を深く味わいたい、まあ中級者以上向けですね。料金も2000円から4000円くらいと手ごもです。全キャンパーの大体 15% くらいがこの層だそうです。
なるほど。で、対照的なのが快適設備型。
はい、こちらは AC 電源があったり温水シャワーがあったり設備が充実しているタイプ。
これは初心者とかファミリー層にはありがたいですね。
そうなんです。新規キャンパーの約7割がまずはこちらを選ぶっていうデータもあります。
7割も。それは納得です。料金はだいたい5000円から1万円くらい。
そうですね。で、次がアクティビティ型。
これは体験がメイン。
ええ、川遊びができたりハイキングコースがあったり、その土地ならではの体験がセットになってる。体験込みだと平均の消費額は1万2000円から1万5000円くらいまで上がります。
おお、単価が上がりますね。
そして最後がプレミアムリラックス型。
いわゆるグランピングとかそういう豪華なやつですね。
そうです、そうです。温泉とかサウナがあったりコース料理が出たり。
うわー、すごい。
価格帯もぐっと上がって3万円から10万円くらい。でも富裕層とかカップルにすごく人気で、市場も急成長してるんですよ。2023年は前年比で 30% 増だそうです。
30% 増、すごい伸びですね。こうしてみると本当にキャンプって一言で言っても多様なスタイルがあるんですね。
そうなんですよ。
皆さんだったらどのタイプがお好みでしょうかね。つい考えてしまいます。
まさに利用者のニーズがこれだけ多様化して市場も成熟しつつある今、キャンプ場側も自分たちは誰にどんな価値を提供するのかっていう、そのポジショニング、これがすごく重要になってきています。
ポジショニングですか。
ええ、資料が指摘している今後のトレンド、特定のターゲットに特化するとか、飲食とか物販体験を組み合わせた複合収益モデル、あとは地域の資源と連携を強化するっていうのは、まさにこの流れを反映してるんですね。
なるほど。これから参入するなら単にキャンプ場を作るだけじゃダメで、ちゃんと分析して掛け合わせて、誰に何を届けたいのかを明確にして、それでまあしっかりした事業計画を立てる。
ええ、資金調達も含めて現実的な解消計画が大事ですね。段階的な成長戦略も。
あと予約システムとか SNS とかデジタルの活用も必須ということですね。
間違いないです。
いやー、というわけで今回は日本のキャンプ場ビジネスについて、経営形態とか提供価値のタイプ、それから今後の方向性まで資料をもとにかなり深く掘り下げてきましたね。
はい。
単なる場所提供じゃなくて、いかに体験をデザインするかが問われる時代なんだなと。
本当にそう思います。最後に一つ、ちょっと考える種というか。
お、何でしょう。
これから先、例えば VR とか AR みたいな技術が、キャンプ場が提供する自然体験っていうものをどう変えていく可能性があるのか。
VR でキャンプ体験？
あるが、もっと現実的なところで、環境負荷を減らすサステナビリティへの要請。これがキャンプ場の運営とか提供する価値そのものをどう再定義していくことになるのか。
それは深いですね。サステナビリティは大きなテーマになりそう。
ええ。そんな未来をちょっと想像してみるのも面白いんじゃないかなと。
確かに。未来のキャンプ、まだまだ進化しそうですね。今回の探究はここまでとしましょうか。お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。